入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものはあらゆるところに存在すると言えます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、出版業界の言葉。出版業界と一言で言っても、文章や漫画を書く作家さんから、本を販売する書店さんまで、一つの本に関わる組織や人は多岐にわたります。店頭に本が並ぶまでの一般的な流れをざっと追うだけでも、企画、執筆、デザイン、校正・校閲、印刷・製本、配本とたくさんの工程があります。今回の夜話は、それらの工程それぞれについてざっくりお話ししていきますから。出版業界の言葉と題してはいますが、どちらかといえば出版業界の仕組みと言えるお話になっています。そのあたりご了承の上お聞きいただけたらと思います。企画。本は一般に出版社の企画から始まります。講談社や集英社、角川といったところが大手の有名どころでしょうか。出版社には編集部があり、編集者と呼ばれる人々が働いています。編集者は言うなれば本のプロデューサー。一つの本に関わるあらゆることを取りまとめる存在です。株式会社としての出版社の目的は、何はともあれ多くの本を売ることですから。最初は、今どんな本を作れば売れるのか、それを考えることから始まります。つまり編集者はまず、売れる本を企画しなければなりません。どんな内容の本を、どんな形で、どんな人に書いてもらい、どんな人に読んでもらうのか。それらをまとめて書類にします。これが企画書です。この企画書は 外部からの持ち込みを受け付けていることもあるそうです。漫画はともかく、忙しい編集者は長い文章を読んでいる時間がありませんから。作品そのものではなく、この企画書を持ち込むことになるわけです。この企画書を各編集者が編集部内の企画会議に持ち寄って内容を精査することになります。そして、これなら売れるだろうと判断されたものが、普通その企画を出した編集者を担当としてようやく出版に向けて動き出すのです。最近は小説の投稿サイトもたくさんあります。この入眠夜話のサブチャンネル、朗読ジュークボックスでも作品を選ぶのにお世話になっている小説家になろうや書く読むといったサイトです。小説家になろうは個人サイトから発展したものですが、角川が書く読むを、講談社がノベルデイズをといった具合に、出版社が運営する小説投稿サイトも今や当たり前になりました。これらのサイト上で公開されているあまたの作品たちは、それぞれが一つの企画とも言えるでしょう。そんな中で人気を得た作品は、言うなればネット上の公開企画会議で多くの票を集めた作品ですから。少なくとも今の多くの読者に受ける作品であるという一定の保証がついたものと言えます。ですから、たとえそれが全く無名の作家の作品であっても、それらをピックアップした企画は、社内の企画会議でも通りやすいのかもしれません。それで最近は、まだ名の知られていない作家だけでなく、プロの作家も、新作をまずウェブ上で公開し、反応が良ければさらにブラッシュアップして出版という流れができつつあるように見えます。執筆。社内の企画会議で企画が通ったら、担当になった編集者は作家に執筆を依頼します。ビジネス書やハウツーものなら、その世界に精通していて文章の書ける人物に。文芸なら、作品の内容や雰囲気に合った作家をセレクトします。経験を積んだベテラン作家なら、ある程度お任せでいけますが、経験の浅い若手や新人の場合は、編集者が一緒に構成やプロットを考えながら、二人三脚で物語を作り上げていきます。なかなか満足のいくものができず、何度も改稿、つまり原稿の書き直しが行われることも珍しくないようです。デザイン。原稿が出来上がったらデザインに入ります。編集者は文字のフォント、つまり字体やイラスト、写真、装丁、つまり本の表紙やカバーなどを誰に依頼するか検討して、イラストレーターやデザイナーを手配します。本の見た目は売り上げに直結しますから、 内容と同じぐらい大事だと言っても過言ではありません。装丁のデザインをする人を装丁家、あるいはブックデザイナーと呼びますが、イラストレーターなどと同じように、人気ブックデザイナーと呼ばれる人々も存在する奥の深い世界です。公正・公悦。デザインができたら原稿を印刷所に入れ試し刷りをします。これが公正刷り、いわゆるゲラ刷りです。昔は文字一つ一つが彫られた、言うなれば小さなハンコを並べて文章を印刷していました。この活字組版、つまり活版がぎっしりと詰まった箱をギャリープルーフと呼んでいたのがゲラの由来です。なぜこの箱をギャリー、つまりゲラと呼んだのかは諸説ありますが、古代の船であるガレー船に水夫がぎっしりと詰め込まれている様子から来ているとも言われています。このゲラ刷りをもとに校正と校閲を行います。この校正校閲は根気と集中力、そして広い教養が求められる職人の世界ですが、その違いを簡単に言えば、校正は誤字や脱字、言葉の使い方など文字をチェックすること、一方の校正は内容の矛盾や事実関係、数字や固有名詞などに誤りがないかなど内容をチェックすることです。校正・校閲作業は出版社内で行われることも、専門の業者に依頼することもあるようです。この作業が終わることを校正完了、つまり校了と言います。印刷、製本、配本。校了原稿を印刷所に出します。これは入稿と呼ばれますが、その後の販売スケジュールに合わせて入稿する日が前もって決められていますから、この入稿予定日がいわゆる締め切りということになります。この時点で広告・宣伝などもすでに行われていますから、入稿日までに作業が完了せず予定通り本が出せないとなると、出版社の信用問題になってしまいます。印刷所で無事印刷された各ページや表紙、カバーなどの、言うなれば本の部品は刷り本と呼ばれますが、これらは製本機にかけられて初めて本の形になります。印刷所で製本までしてしまう場合もありますし、刷り本を加工所に出して表紙などを加工、さらに製本所に出して本にするという場合もあるようです。こうして完成した本は出版取り次ぎと呼ばれる、言うなれば本の問屋さんに納入され、全国の書店へと配本、つまり分配されてゆき、ようやく店頭に並ぶわけです。出版取り次ぎ。 単に取り継ぎとも呼ばれます。日本出版販売、通称日版と東販の2社が業界全体のおよそ8割というシェアを持っています。これらは本の卸売会社のような存在ですが、その役割は単なる本の問屋さんではありません。一般に消費者に物を売る商売、例えばスーパーやコンビニなどは、過去の実績から多分これぐらい売れるだろうという予想を立てて商品を仕入れます。予想が外れて売れ残れば、可能なら値引き販売をして、それでも売れ残れば廃棄ということになり、その分の損失はお店の損失になってしまうわけです。しかし日本の伝統的な本屋さんで売られている本には、実はその心配がありません。それは出版社と本屋さんの間に出版取り次ぎが入るという日本独特の流通販売形式によるものです。本の場合、多分このぐらい売れるだろうという見立てをするのは本屋さんではなく出版社です。作家の過去の作品やジャンルなどから売れ行きを予想して、それで決めた部数を印刷会社に依頼して印刷します。この部数がいわゆる初版の発行部数ということになります。出来上がった本は印刷・製本会社から出版取り次ぎと呼ばれる会社に送られますが、この時点で出版社には取り次ぎから本の代金が支払われます。ですから出版社は実際に本が売れるまで待つことなく、本を出荷した時点でまとまったお金が手元に入るので、すぐに次の本の企画など出版準備に入ることができます。一方、取り次ぎは全国の書店の規模や売上実績など過去のデータをもとに、その本を各書店に何部ずつ振り分けるか決め、配本、つまり出版取り次ぎの配送ルートで送りつけます。つまり新刊に関しては、どの本屋さんにどんな本が何部入荷するのかは出版取り次ぎのさじ加減にかかっているということになります。こうして本は店頭に並ぶわけですが、本屋さんが、この本は置いておいてももう売れないから新しく送られてきた本と入れ替えようと考えた本は、取り次ぎの配送ルートに乗せられ返品されます。返品された本は取り次ぎを通して出版社に戻され、その分の代金は出版社から取り次ぎに返金されます。その後、返品された本は残念ながら再版、廃棄となります。というわけで、つまり出版取り次ぎが出版社と書店の間に入ることで、廃本と回収、そしてお金の流れがスムーズになります。出版社や書店は細々とした注文、受注、発送の作業に追われることがありません。全国の小さな本屋さんが、例えば3冊5冊といった勝負数を それぞれいろいろな出版社に注文して、それを各出版社がいちいち発送することを考えれば、そのコストが馬鹿にならないのは容易に想像がつくでしょう。ですから営業担当者、つまり注文を取って回る人の数も、日本は海外に比べて非常に少なく済んでいます。また、再販制度といって、出版社が決めた定価が全国どの書店でも守られることも利点です。書店に並んでいる本は、実際に売れるまではある意味出版取り次ぎのものですから、本屋さんが勝手に値付けできません。その代わり、本屋さんは売れない本を抱えるリスクとコストからは解放されているわけです。それで結果的に、取り次ぎのない海外に比べて、戦後の日本は本を安く手に入れることができました。例えば、取り次ぎのないアメリカなどでは、他の商品と同じように、実売価格を見越した定価がつけられ、売れ残ればディスカウントもされているようです。このあたりはどちらがいいとは言い切れませんが、少なくとも日本で出版される新刊の数は、ある時点のデータでは世界1位のイギリス、年間 6.9 万点に次ぐ、世界2位の 5.4 万点です。英語で書かれた本のように、そのまま外国に輸出することができない日本語の本が、言うなれば国内向けだけで、毎年これだけ出版されているのは、この取り次ぎシステムによるところも大きいでしょう。さらに大きな利点とも言えるのが、小さな書店にも比較的バラエティ豊かにいろいろな本が並ぶということです。もしも本以外の一般の商品や海外のように各書店が本を買い取って販売するとなると、棚の数も限られますから、当然、あまり売れない本を仕入れることはしなくなるでしょう。もし出版取り次ぎが存在していなかったら、かつて全国の駅前にあった小さな書店などは、駅のキオスクのような品揃えになっていたはずです。実際、取り次ぎのようなシステムがない国には、実はあまり本屋さんがありません。ほとんどが雑誌を売るスタンドのようなお店で、いわゆる書籍を売るお店に限れば、アメリカ全体でもたった5000店ほどと言われています。一方、日本では雑誌も書籍も売る小さな本屋さんが、ご存知のように現在は大きく減りつつありますが、かつては全国に2万3000店も存在していました。たとえ数は売れなくてもいい本というものは確実に存在します。そんな本がきちんと出版され、地元の駅前でそれらを含むあらゆる本に触れる機会があった日本は、実は文化的な意味からも非常に恵まれていたと言えるわけで、それを可能としてきたのが出版取り次ぎというシステムだったと言っても過言ではないでしょう。しかし、ですから本屋さんの少ないアメリカで、 書籍のネット通販から始まったアマゾンが急成長したのは必然だったのかもしれません。現在、アマゾンをはじめとするネット通販業者の台頭、そして電子書籍をはじめとする新たな本の配信手段は、まさに取り次ぎシステムに変革を迫っています。電子出版の世界では、配送コストがほぼかかりませんし、品切れもありません。売れる本もあまり売れない本も、全国どこでもすぐに手に入ります。これまで出版取り次ぎが存在することで得られていた利点は、ネット通販の台頭でより安価に実現が可能になりつつあるのです。これにより取り次ぎを通さず、出版社と直接取引をする業者も増えてきました。町の書店の減少により、従来の出版取り次ぎの維持は年々厳しくなっていると言えます。このため、ライバルである取り次ぎ大手2社の日販と東販は、コスト削減のため手を結び、物流拠点の統合を行っていますし、2021年には東販が電子書籍の取り次ぎともいえるメディアドゥと資本業務提携を結んでいます。メディアドゥなどの電子書籍の取り次ぎも、やはり各出版社と各電子書店、知名度のあるところでは、アマゾンの Kindle ストアや楽天の楽天コボ、コミックではレンタやメチャコミックといったところですが、この両者の間に入って、出版社からの原稿を各電子書店に合うフォーマットに整えて納入するなど、双方の業務の効率化などを行っています。日本の書籍文化を支えてきた従来の出版取り次ぎは今まさに、生き残りをかけて生まれ変わろうとしている、と言えるかもしれません。おっと。もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。